皆さんこんにちは。新潟出身の柏木と申します。今日は保険や共済の商品説明だけをする時間ではありません。これからの生活を守るために、毎月の固定費を見直す方法、そして将来に向けて積み上がる可能性のある副収入の仕組みを持つ方法、この2つをできるだけ分かりやすくお伝えします。最初に申し上げておきますが、今日のお話を聞いたからといって、何かをその場で決めていただく必要はありません。
まずは、自分や家族の保障を見直す愛用者という選択肢。そして、この仕組みを人に伝える代理店という選択肢。この2つがあることを知ってください。今日の30分で、なぜこの仕組みが今の時代に合っているのか、なぜ継続型の事業になり得るのか、そして、どんな人に向いているのかまでお話しします。今、多くの方が感じているのは、収入が急に増えない一方で、生活に必要な支出は少しずつ増えているということです。食費、光熱費、通信費、保険料、教育費、老後の備え。
これらは一度払って終わる支出ではありません。毎月毎年、生活を続ける限り必要になります。だからこそ、これからの副業を考えるときに大切なのは、単発で一度だけ収入を得ることだけではなく、毎月の生活に関わるサービスを土台にできるかどうかです。アルバイトや単発の販売は、働いた分だけ収入になります。しかし、止まれば収入も止まります。
もちろん、それが悪いわけではありません。ただ、将来に向けたもう一本の柱を作るなら、自分が行った仕事や気づいた関係が、その後にも残る可能性のある仕組みを選びたい。私はそう考えています。ネクストエイドが扱うのは、主に保障や生活支援に関わる継続型のサービスです。流行の商品を一度だけ販売して終わるのではなく、必要な方が内容に納得して利用を続ける。その継続を土台として事業も積み上げていく。ここが一般的な単売売りの仕事との大きな違いです。
簡単な例で考えてみます。仮に1万円の商品を毎月1つ販売する仕事があるとします。1月に1つ売れば1万円、2月にも1つ売ればまた1万円です。新しく売らなければその月の売り上げはありません。一方、毎月利用される1万円のサービスを1月に1人、2月に1人と増やした場合、継続して利用されている限り、1月の1人に2月の1人が加わっていきます。1年目の単純な取扱高の例では、単発型は12万円、継続型は1月から12月までの累計で78万円になります。
ただし、これは報酬額ではありません。解約がなく、毎月1人ずつ利用者が増えたと仮定した仕組みを理解するための単純例です。大事なのは金額そのものではなく構造です。単発型は毎月ゼロから新しい販売を続ける必要があります。継続型は利用者が価値を感じて続ける限り、過去の活動が翌月にも残ります。これがストック型、積み上げ型と言われる理由です。
もちろん契約は永遠ではありません。解約もあります。活動しなければ組織が必ず成長するわけでもありません。だから何もしなくても収入が入るという話ではありません。正確に言えば、継続利用されるサービスと継続的なサポートによって過去の活動が残りやすい事業モデルだということです。世の中には健康食品、化粧品、日用品など様々な紹介型ビジネスがあります。そうした商品には使った人の好みや体感によって評価が分かりやすい面があります。
一方、保証サービスは掛け金、保証内容、対象年齢、給付条件などを数字と条件で比較できます。私は味が好き、私は効果を感じたという感覚だけではなく、資料を見ながら冷静に判断できます。そして、多くの家庭にとって保証は、すでに何らかの形で毎月支払っている固定費です。新しい贅沢品を買っていただくというより、現在の保証や支出を確認し、自分に合う選択肢があるかを見直すところから始められます。愛用者にとって大切なのは、安さだけではありません。
何が保証されるのか、何が対象外なのか、給付条件はどうなっているのか、現在加入している保険を解約してよいのか、これらを一つずつ確認し、本人が納得して選ぶことが最優先です。
既存の保険を安易に解約させることはしません。年齢や健康状態によって現在の契約を維持した方が良い場合もあります。
私たちの役割は無理に切り替えさせることではなく、比較できる情報を提供することです。
ネクストエイドには大きく分けて2つの関わり方があります。1つ目は愛用者です。自分や家族に必要な保証を確認し、内容に納得できれば利用する。人に伝える活動をしなくても構いません。二つ目は代理店です。自分が理解した仕組みを同じように固定費を見直したい方や、
副収入の柱を作りたい方へ伝えていきます。ここで重要なのは、代理店の仕事を保険を片っ端から売る仕事にしないことです。
愛用者を探すことも大切ですが、事業として大きく育てたいなら、一緒に学び、一緒に伝え、一緒に次の人を支援できる事業パートナーを見つける必要があります。一人の営業力だけに依存すると、その人が止まった瞬間に活動も止まります。しかし、正しい説明方法とサポート方法が共有され、複数の人が同じように活動できれば、一人では届かなかった地域や人脈へ広がっていきます。ですから、代理店の本当の仕事は商品を売ることだけではありません。
仕組みを理解する人を増やし、その人が自立して活動できるように支えることです。ここで、紹介型の事業に対して不安を感じる方もいらっしゃると思います。人間関係を壊さないか、友人に嫌われないか、強引に勧誘するのではないか。その不安は当然です。そして、強引な勧誘をすれば、実際に人間関係を壊します。だから、私たちが目指すのは、追いかけ続ける営業ではありません。
相手が何に困っているのかを確認し、必要な情報だけを渡す。興味がなければそこで止める。今は必要がなくても、環境が変わった時に思い出してもらえる関係を残す。人にはタイミングがあります。今は本業が忙しい方もいます。今は副業を考えていない方もいます。今の保証に満足している方もいます。しかし、転職、退職、結婚、出産、子供の進学、親の介護、保険の更新などによって必要な情報は変わります。一度断られたことを失敗と考えず、相手の選択を尊重すること。
そして、こちらは学びと活動を続けておくこと。相手のタイミングが来たときにきちんと説明できる状態でいることが長期的な信頼につながります。私には紹介できる知人が少ないという方もいます。以前であれば人脈の広さが大きな差になったかもしれません。しかし今はブログ、YouTube、ショート動画、SNS、LINE などを使って必要な情報を探している人へ届けることができます。大切なのは一度に大勢へ売り込むことではありません。
例えば保険料を見直すときの確認項目、副業を選ぶときに見るべき3つの条件、端末売上と継続売上の違い、こうした役に立つ情報を短い動画や記事として継続的に発信します。
興味を持った方には30分の説明動画を見ていただく。その後、質問がある方だけ個別に話す。
この流れを整えることで、最初から興味のない方を無理に追いかける必要がなくなります。
デジタルは人間関係をなくすためのものではありません。最初の説明を自動化し、私たちが本当に時間を使うべき個別相談やサポートへ集中するための道具です。代理店として始めるなら、3つだけ覚えてください。1つ目は、自分を一人の事業主として扱うことです。誰かにやらされるのではなく、自分で時間を決め、自分で学び、自分で行動を記録します。2つ目は、わからないことを断定しないことです。
保証内容、法制度、報酬条件について質問を受け、わからなければ確認して回答しますと伝えます。勢いで答えるより、正確さの方が信頼につながります。3つ目は、短期の結果だけを追わないことです。登録直後に大きな成果が出る人もいれば、時間がかかる人もいます。収入には個人差があり、活動量、継続期間、組織の状況、契約の継続などに左右されます。最初に目指すのは、大きな金額を約束することではありません。
まず、自分が正しく説明できること。次に、一人の愛用者、一人の事業パートナーを丁寧に支援できること。そして、その人も同じことができる状態を作ることです。この再現が積み重なった結果として、組織と収入が育つ可能性が生まれます。この仕事に向いているのは、派手な営業が得意な人だけではありません。むしろ、次のような方に向いています。毎月の固定費を見直したい方。本業を続けながら、もう一本の収入源を育てたい方。
一度きりの売り上げより、長期的な関係を大切にしたい方。人の話を聞き、必要な情報を正確に伝えられる方。すぐに結果が出なくても、学びと発信を続けられる方です。反対に、何もしなくても収入が入ると思っている方。短期間で必ず大金を得たい方。相手の意思を無視して勧誘する方には向きません。これは、参加するだけで完成する仕組みではありません。小さくても、説明、発信、フォロー、学習を継続する事業です。ただし、すべてを一人でゼロから作る必要もありません。
説明動画、資料、SNS 用コンテンツ、質問への回答集、活動を管理するマイページなどを整え、
チーム全体で同じ品質の情報を提供できる形を目指します。経験のない方ほど自己流で始めず、用意された順番に沿って一つずつ進めることが大切です。今日お伝えしたかったことは3つです。1つ目、保障や生活支援は多くの方にとって継続的に必要となる分野であること。
2つ目、ネクストエイドには自分の保障を見直す愛用者と仕組みを伝える代理店という2つの関わり方があること。3つ目、代理店の仕事は強引に商品を売ることではなく、必要な人へ正しい情報を届け、事業パートナーが自立できるよう支えることです。ここから先は2つの入り口をご用意しています。保証や毎月の支出を見直したい方は、愛用者向け説明をお選びください。副業や事業として詳しく知りたい方は、代理店向け説明をお選びください。
まだ決められない方は、どちらも選ばなくて構いません。質問だけでも大丈夫です。内容を確認し、ご自身とご家族にとって必要かどうかをご自身で判断してください。私は、目先の契約だけではなく、何年後かに知っておいてよかったと思っていただける関係を作りたいと考えています。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。